愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科教授豊田博道先生に世界初の技術液中プラズマの発明について伺います。豊田先生、はい、愛媛マラソンまでいよいよ3週間となりました。
はい
体調はどうですか？
いや、まあまあ
今年の目標は3時間ということでございます、はい、さて、そんなスポーツマンの豊田先生ですけれども、はい、今週はですね、愛媛大学にいらっしゃってからのお話をお伺いしていければと思いますが、
はい、
確か、大阪大学でいろいろ研究をされて、はい、卒業したら企業シャープに行こうと思ってらしたんですよね、
はいはい、
ところが1989年、うん、愛媛大学にいらっしゃいます。これは何かご縁があったんでしょうか？
当時はあの助教授ですかね、
はい、
の井出先生が森先生の
出ました、森先生大阪大学の時にお世話になりました、はいはい、森先生
の弟子の先生が誰かちょうど就職する人で、愛媛大学に来れる人ということで募集に来られたんです、はい、まあ、うちの親とかとも相談して、はい、大学の先生もええんちゃうっていう話になって、
大学の先生になるとは思ってなかったですもんね。
そうです。
どういったところにこう惹かれて、うん、じゃあ愛媛大学行ってみようと思われたんですか？
井出先生はええ先生やでと周りの人もみんな言うし、やっぱりあの就職には上司が大事かなと。
なるほど。ここで本当にもう井出先生とも巡り合うわけですよね。
そうなんです。
当時の井出先生の研究がそのダイヤモンドの膜ということなんですけど、先生その頃はそのダイヤモンドに関する研究というのは全然やってらっしゃらなかったんですよね？
全く何してええやらっていうか、力の測定しかしてませんでしたからね。
はい、それこそもう、うん、原子と原子の間にどんな作用が起こってどのくらいの力がっていうような、う
ん、
はい、
ちまちまとなんか毎日やってたそんな研究でしたんで、
うん、
まさかねそういうとこに来るとは。
井出先生はそのダイヤモンドライクカーボン、
そうですね、
カーボン、その炭素から、
はい、炭素の粉を飛ばして基板に斜めに当てて、そんで加工をやろうということで始めた時に、
はい、
たまたま基板にあの垂直に当てはったらしいんですね。
今度は斜めの当ててたのが垂直になった、は
い
は
い
は
い、垂直、はい、その時になんか膜ができると。
へえ。
なんかしかも硬い膜ができると。
はあ。
でなんか調べたらその炭素でできた硬い膜だったという、まあそれもなんか失敗なのか偶然できた。でそれがテーマになってずっと研究されてました。
ダイヤモンドも炭素ですよね？
そうです。で本当は井出先生は、はい、ダイヤモンドの膜が作りたかったみたいです。それで
そのダイヤモンドの膜が、はい、完成するとその例えば工業用 になります。コーティングとして使用できる、
はい、できます。
硬い膜が、
はい、
だからこれは本当にその実用されるとすごくこう有用な、
うん、有用だと思いますね。
なんですよね、
はい、
でも先生はまだその時はそういった研究は全然タッチされてなかった、は
い、全く知らない。
でもダイヤモンドっていうのはシリコン状にはつきやすいっていうような性質があ
、そうですね、まあ、今もそうなんですけど、あのダイヤモンドなかなか他の材料の上にはなかなかつかないんですよ。
じゃあコーティングの技術ができたとしても、
はい、
膜張れないってことですね。
そうですね。
来ました、先生、
はい、
先生のこれまでの研究がちょっと絡んできますよ。
そうなんですよ、はい、だからごくごく最近なんですね、あのなんか役に立つかなって思い出してきたのは昔やったことが。
先生はだって原子と原子の相性ですとか、
そうです
っていうのを研究してこられたから、
はいはい、
例えばダイヤモンドがつかないんだったらじゃあつくのは何だろうとか、
そうです、
どういう力を入れればっていうようなことは、はい、
で、あの膜をつけるときに一つ気をつけないといけないことは、はい、ダイヤモンドは炭素でできているので、
はい、
その炭素原子って非常に材料の中へ染み込んでいきやすいんですよ。例えば、
はい、
鉄、今普通の材料っていうのは鉄でよくできてますよね、
はい、
で鉄の中に炭素っていうのはもう何ぼでも入っていくんですよ。
染み込んじゃうイメージですか？
はい、そうです、そうです。だから、はい、つかない。
つく前にもう染み込んじゃう
そうです。うまくスパーッと表面にダイヤの膜を作れたらなと。
そういうことでここで相性というのが
関係してきますね。
重要になってくるんですね、はい、染み込むような相性でもダメ、
ダメ、
全く弾くやつでもダメなんでしょ？
ダメ、ひっつかないと。
これを先生はその膜と基板の相性を濡れという言葉で表現を、
濡れ性、
濡れ性、
はい、
水滴 敵とかああいうイメージですか。
そうですね、はい、例えば自動車のフロントガラスなんかをこう塗ったらね、
はい、
水が弾いて玉になって、
はいはいはい、
でこう走ってたら勝手にシャーッと取れるという、
はい、
ああいうの濡れ性が悪いと言いますね。
あれは濡れないですよね。
そうですね、
だって濡れないから
濡れない。
でもうなんか油膜ギラギラして、
はい、もうなんかベトベトにこうついててなんかギラギラっていう、はい、ああいう状態濡れが実はいいんですよね。
表面をカバーというかコーティングしてるっていうようなそうですイメージですよね、
は
い、
水の膜ができてるわけです。
でその濡れがいいと相性がいいという
そうですね、う
ん、で濡れが小さい例えばもう本当に弾いてしまうようだと、はい、これはもう相性良くない
良くない。
でそれの原子間というか物質間の相性を見ていく、
うん、そうです。
これで先生
学位論文
まとめました。
10年かかりましたけど
10年かかりました。
はい、
大変です。
ここで愛媛大学からのお知らせです。1月22日木曜日午後2時半から愛媛大学南下記念ホールで平成26年度大学改革シンポジウム世界を学ぶから世界で学ぶへ地域共同による国際教育連携のあり方を開催します。俳句を活用した高度な国際教育連携のあり方について行政・経済界の方々を交えて議論します。皆様ぜひお越しください。
でもそれをやってるうちにダイヤモンドにも興味が、う
ん、興味がね、
うん、ダイヤモンドを作るといってもやはりその自然のものですから人工的になんとかこう作れないものかというようなことをお考えになって出会ったのが液中プラズマ、うん、出会ったと言いますか発明何
いや発明というか
偶然
いやこれは発明なんでしょうね。多分あるべくしてできたっていうか、
はい、
同僚の野村という教授がいるんですけども、はい、彼と出会ってしまいました。
はい、野村先生には以前この番組にご出演いただきまして、はい、その時に液中プラズマの話をお伺いしたんですけれども、
はいはい、
確かねお酒を飲んでいる時に思いついたか何かっていうような話をカランカランカランっていうグラスの中の
あんなかっこいいもんじゃない
ですかっこいいもんじゃない
たまたま研究室の枠を取り払ったいろんな学問を結集して研究を進めていこうという雰囲気にあったんですね。2000年前後、
その枠を取り払った時に、うん野村先生と、うん、
出会ってしまって
出会ってしまって、
はい、
なんとこれはもう世界初の技術ということですが
そうですね
液中プラズマを、
はい、
それまでですからプラズマは水中でやるなんていうことは
ありえない。気体を使ったプラズマと同じようなことができるんですけど、
はい、
そういうのをまあできるんだよということを初めて。
何が違うかというとそのプラズマ自体がすごく高温なので気体の中ではできない、うん、できない取り扱いが難しいことも水中、うん、液中の中だと取り扱えるというようなイメージでよろしいでしょうか、う
ん、温度が高いというわけではなくてやっぱり密度が高いって言った方がいいんですかね、うん、例えばダイヤモンドを作るとするとダイヤモンドになる元がいるじゃないですか、
はい、
その元がギュッとこう詰まってるという
プラズマがギュッと詰まってるイメージですか。
はい、そうです。
で、プラズマなんですけど、私たちが知ってるイメージできるのは、例えば固体っていうものがありますよね。
うん、
固体、液体、気体っていうのは習うんですけど、うん、気体の先に
プラズマ。
まだ先のプラズマという状態がある。
はい、はい。例えば固体は原子が結合してできてますけど、
はい、
その原子の結合がちょっと緩くなって自由に動き出すようになったのが液体ですよね。
はい、
で、さらにそれがこう飛び出すと、
はい、
気体になるんですよ、
はい、
原子がね、
はい、
でその原子や分子がさらに原子っていうのが原子核と電子からできてますので、
はい、
その電子が剥ぎ取られてつまり原子がイオンと電子になった状態でバラバラに動き出してる状態がプラズマって言います。はい、
それはじゃあなんかこう光を放ったり、
うん、当然電子は原子に戻るときに、
はい、
イオンと結合して電子に戻るときに光を発するので、はい、
でもその液中プラズマというのはもう世界初特許としては第1号
大学法人化されましたよね。
ああ、はいはい、
で知的財産とかを大学として保有するというそういうのが始まってから第1号ってことです。
なるほど。この液中プラズマを発明して、うん、これを今後はどう生かそうという研究をしていらっしゃるんですか。
うん、やっぱりこうダイヤモンドを早く大きく作りたい。
プラズマがあることでそれが可能になってくるんですか。
はい、エネルギーは高いですから、まあ、例えば太陽もプラズマなので、
例えば今ダイヤモンドをこれまでこう作ってきた方法だとすると、うん、どのくらいのダイヤモンドにどのくらいのエネルギーが、
それがですね、はい、実はすっごいエネルギーがいるんですよ。あの1立方ミリメートル、つまりあの一辺が1ミリメートルの立方体のダイヤを作るのに、1キロワットの電子レンジで、
はい、
まあ、あの電子レンジっていうのはあのマイクロ波っていうのを使うので、そういう例えをしてるんですが、それを1時間動かし続けてエネルギー与えないとできないんです。
1ミリ立方ミリメートルって言ったらもう指の先に乗せたらもう見えるか見えないか吹けば飛ぶよね。
そうですそうです。
それを電子レンジ1キロワット1時間、これなかなかのエネルギー量ですよね。
だからちょっとねエネルギー食いすぎな気はしますけどね。
それをうまくプラズマを使うと、
まあエネルギー自体は絶対いるわけです。
はい、
どうしてもいるので、まあそれを楽にエネルギーを作らないといけないので、うん、でその方法を今ちょっと開発してますね。
その皆さんがこのダイヤモンドに、うん、まあ、こだわるというか作りたいと思うのはどうしてですか。うん、
やっぱ作りにくいからやないですか。
よく私たちが思うイメージはその一番硬いと、
う
ん、
そうそう
言われてる。
硬いっていうことはやっぱ強いっていうことですよね。うん、やっぱエネルギーが詰まってるんですよ、その中にギュッと。
それを作り出すっていうのはやはりこう科学者の夢だったりするわけですか。
そうです、はい、
でも先生としてはもう一つそのダイヤモンドにこだわるところもあるんじゃないですか。
いやまあね、あのうちのね母親がねダイヤはよ作れって言って野村も言いますね。なんかこれあの液中プラズマをあの発明した時にね、テレビ出たんですよこれ、
はい、
そこでダイヤモンドがボトボト落ちてくるとか言うたんですわ。
いよった、
はい、なこと言うもんやから
お母様も私のために
ダイヤモンド。そうそうそうそう、
でもそういう言葉があるとちょっと頑張ろうかなっていうも思われるんじゃないですか。
まあ
でも研究者の方は本当に自分たちでいろんな装置や器具も作ってこられるみたいですけれども、はい、今はもうそのためにはプラズマジェットガン、
う
ん、
そうですね、
開発中という、
まあ、一番簡単にそのプラズマのエネルギーを使うことができる装置としては、まあ、溶接機、プラズマの溶接機ですね。
はい、
あの私あの講義であの特殊加工の講義やってるんですよ、
はい、
プラズマジェット加工っていうのをやるんですけど、鉄板をね切る実験を学生に見せるんですよ、はいはい、この1センチの鉄板、
はい、
ビヤーって切れるんですよ、
はい、
ものすごいエネルギーです。
溶接機だとどのくらいのエネルギーが。
いやそれがね多分100キロワットとか1000キロワットも可能だと思いますね。
へ、
うん、1立方センチメートル、
ずいぶん大きくなった。もう見える見える見える持てる持てる、
うん、
もうちっちゃいサイコロぐらいですよね。
はい、1時間でできるようになったらね、ほらすごい。
これだって磨きに磨きをかけたら大きなダイヤモンドになりますよ、綺麗な。
まあできても言いませんけど。
キンキンの目標はそのプラズマジェットガンを
作ります。
その都度出会いがあって。
ああそうです、出会いが大きいですね。
ねえ、人との出会いもあれば、はい、思いがけない実験の中での出会いもあり、
は
い、今年2015年もまたいろんな出会いが終わりなんじゃないでしょうか。
は
い、
あります。
ぜひこれからもあの研究もスポンサーも頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部人文学科教授菅谷成子先生にお話を伺います。お楽しみに。